午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、mas.nt です。2026年8月3日のmas.nt カテゴリから、厳選した10本の論文をお届けします。1本目は、ユリビルさんとフロリアン・ルカさんによる、マルチプリカティブ・ディペンデンス・イン・ザ・サムセット・オブ・マルチプリカティブ・グラップス、情報群の和集合における情報的な従属性です。この論文では、大数数からなる2つの有限生成情報群から選んだ要素の和が、いつ情報的に従属になるのかという問題を深く掘り下げています。特に、2つの群の共通部分が有限群であるという、ほとんど互いに素なケースに注目しているのが面白いですね。解析には、対数形式の線形形式に関するベーカーの不等式や部分空間定理、さらには数体における ABC 予想の弱いバージョンまで、数論の強力な武器を総動員しています。2つの和について調べたところ、有限個の例外を除けば、成分の比が1のべき根である場合にのみ情報的に従属することが分かりました。さらに3つの和にまで範囲を広げると、ABC 予想を前提として、特定の無限属という非常に限定的な構造しか現れないことを導き出しています。部分空間定理を使っているため、一般には具体的な数値を特定できない非有効的な結果になりますが、両方の群の回数が1である場合に限れば、有効的な結果が得られることを証明しています。数論的な厳密さと予想を組み合わせて構造を明らかにしようとするアプローチに非常に強い執念を感じますね。2本目は新谷小山さんによる The Fine Structure Hierarchy of Prime Biases and the Universal Dominance of 1 mod n 素数の偏りの微細構造階層と -1 モジュロ n の普遍的支配です。この論文では、ある数で割ったあまりに注目した時の素数の分布に、どのような偏りがあるのかを深く掘り下げています。一般的に知られているチェビシェフの偏りは、平方剰余か否かで決まりますが、それでは区別できないケースがたくさんあります。そこで著者は、さらに細かい、いわば二次的な偏りを解き明かそうとしました。解析上の難しい壁を乗り越えるために、ベーユの明示公式にガウス型の平滑化関数を導入するという非常に巧みなアプローチをとっています。これにより、ノイズを消し去って、L 関数の非自明な 0. が持つ繊細な性質を浮かび上がらせることに成功しました。特に深いリーマン予想を前提としたとき、この微細な偏りは L 関数の位置における特殊値によって厳密に支配されることが証明されています。驚くべきは、どんな法を用いても、-1 で合同な類が常に階層のトップに君臨するという普遍的な支配が見つかったことです。例えば、法が5の場合、従来の理論では差が出ないはずの類の間にも、明確な順位付けが存在することが分かりました。こうした偏りは、単純な素数カウントでは318兆という途方もない規模まで計算しないと現れないほど微弱ですが、このスペクトル的な枠組みで見事に抽出されています。数論の深淵に潜む、静かながらも絶対的な秩序が暴かれたようで、本当にワクワクしますね。3本目は、アンドレア・コンティさん、イラリア・デル・コルソさん、アルノー・プレシスさん、レア・テラチーニさんによる、スモールポインツインラディカルエクステンションズオブナンバーフィールズ、数体の根基拡大における小さい点です。この論文では、数論におけるボゴモロフ特性という性質について研究しています。これは、ある集合に含まれる元のベーユ高さが、0か、あるいは正の定数で下から抑えられているかという性質のことです。研究の大きな目的は、レモンさんによる予想を検証することにあります。この予想は、簡単に言うと、根基拡大の中で現れる小さい点は、元々の群の元の根を取ることで得られるもの以外には存在しないという非常に限定的な状況を想定したものです。著者たちは 根気拡大がボゴモロフ特性を持つための一般的な判定基準を導き出しました。そのために P 心理拡大や効果法といった高度な手法を駆使しています。特にガロア群が P 心理群であることや局所拡大が完全分岐していることなど、かなり緻密な条件を積み重ねて証明を構成しています。このアプローチによってレモンさんの予想を支持する新しいケースがいくつも示されました。さらに有名なレーマー問題に対しても特定の形式の体において肯定的な答えが出ることを証明しています。理論的な枠組みを丁寧に構築して既存の知見を大きく広げた点に研究者の強い執念を感じます。4本目はエイミー・フォークさん、ジョシュア・ハリントンさん、デニー・ジョーンズさんによるジェネラリズド・ウィーファリック・プリムズ&モノゲニック・トリノミオルズ一般化ビーフェリー比素数と単性生産公式です。この論文ではある特定の形をした参考式が数体の整数間の規定を生成するかという単性生成に注目しています。具体的には X の P のり -AX-A という形の式を調べていて、これが単生成になる条件を通論的な視点から明らかにしています。研究チームはデデキントの指数定理やリュカ数列といった道具を駆使してこの参考式の性質を分析しました。特に面白いのがルジャンドル記号の値によって結果が3つのケースに分かれる点です。記号が0なら常に単生成になりますし、マイナス1の場合は P がそこ A のビーフェリー基礎数であるかどうかが鍵になります。 A が2の時、ちょうどビーフェリー基礎数の定義に結びつくあたりは通論のパズルがピタリとはまったような快感がありますね。さらに A が合成数である場合まで議論を広げており、非常に包括的な判定基準を導き出しています。5本目はオリビア・ドゥミトレスクさんとケシュアン・ヤンさんによるアン・イントロダクション・トゥ・P・アディック・ホッジ・セオリー P・シン・ホッジ理論への導入です。この論文は古典的なホッジ理論から数論幾何学、そして代数数論までを橋渡しする P・シン・ホッジ理論の入門的な概説書となっています。もともと複素多様体で成り立っていたホッジ理論をP 身多様体という全く異なる世界でどう再現するかという挑戦的なテーマに挑んでいます。代数的などラムコホモロジーやエタールコホモロジー、さらにはクリスタリンコホモロジーといった一見バラバラに見える理論をどう結びつけるかが鍵となります。特に面白いのがウィットベクトルを使って正表数の世界を表数ゼロの世界へと集ませるという手法です。まるで次元を拡張するように情報を保管していくアプローチには数論的な工夫が凝縮されています。またポールティングさんによるホッジテート分解やフォンテーヌさんによるドラム比較定理など非常に高度な定理が体系的にまとめられています。最後にはフェルマーの最終定理にもつながる谷山・志村予想にまで触れており、この理論が現代数学の巨大なパズルを解くための強力な武器になっていることがよくわかります。複雑なトポロジーを扱うためにパーフェクト井戸空間のような最新の道具まで導入されており、まさに数論幾何学の最前線を旅するような構成になっています。6本目はベンジャミン・ダーカンさんとアンドリュー・ピアース・クランプさんによる A シャープ・オルモスト・シュア・アッパー・バウンド・フォー・パーシャル・ SUMS ・オブ・ランダム・マルチプリカティブ・ファンクションズ、ランダム情報関数の部分和に対する鋭いほぼ確実な上階です。この論文ではランダム情報関数の大きな変動に関するハーパーさんの予想を解決しています。具体的にはシュタインハウス型とラデマッハ型の両方のモデルにおいて部分和のほぼ確実な上階を厳密に決定しました。これまで部分和のスケールについては研究が進んでいましたが、項が独立ではないため正確な対数指数の特定には至らず、基地の上階と予想との間に隙間がありました。そこで著者たちは 最大の素因数に基づいた分解やウトナテストポイントでの解析といった高度な確率論的手法を駆使しています。特に単一の素数ブロックに対して条件付きの工事モーメント評価を導入した点が非常に巧妙で、これにより従来の手法で生じていた精度の損失を完全に取り除いています。結果として対数指数の正解が4分の1であることを証明しました。これは以前に示されていた下界と一致するため、変動の正確なスケールが完全に判明したことになります。情報的な相関関係がどのように影響し合うかをここまで精密に突き止めた点に強い執念を感じます。7本目はシーチャンさんとクアンホイヤンさんによるオンザサイズオブ H ホールドサムセッツ H 倍和集合の大きさについてです。この論文では有限な整数の集合にある要素を H 回足し合わせてできる和集合の要素の数を正確に求めるという数論の課題に取り組んでいます。特に要素が4つの集合の場合、これまで完全な理解が得られていなかったのですが、そこに挑んでいるのが面白いですね。著者たちはある整数を表現するために必要な最小の要素数を追跡する最短表現関数という手法を導入しました。この関数から記録値を特定することで和集合の大きさを計算するための一般的な枠組みを構築しています。具体的には任意の正規化された有限集合に対して記録値と切断二項係数を用いた一般的な正確な公式を導き出しました。さらに0と A と B と C という4つの要素を持つ集合について和集合の大きさが定まった明示的な公式で表されるための必要十分条件を明らかにしています。以前のナサンソンの研究を一般化し、4つの要素を持つ場合に非常に透明感のある6項の公式を提示した点も見逃せません。単純な公式が使えない範囲であっても彼らの一般定理が正確に機能することを証明しており、非常に堅実なアプローチだと思います。8本目はカンナン・サウンダララジャンさんとジョアン・シーシー・バルガスさんによるザ・リースト・クォットラティック・デシズエ&インテガーズ・レプレセンティド・バイ・クォットラティック・フォームズ最小の平方剰余と二次形式で表される整数です。この論文ではある数 N を法として1以外の最小の平方剰余となる平方自由な数 N2 について詳しく調べています。数論におけるこの値が N の大きさや素因数の数によってどの程度の範囲に収まるのかを明らかにしようとする試みです。特に面白いのが N2 が予想以上に大きくなるケースを証明するために誤り訂正符号の考え方を取り入れている点です。素数と有限体上の規約多項式の間の全端者を利用して非常に巧妙な構成を行っていますね。さらにこれらの結果を二元二次形式という枠組みに応用しています。ある範囲までの正の整数が判別式に制限がある不定二元二次形式で表現できることを証明しました。また一般化リーマン予想を仮定することで正定値の形式へと結果を広げています。数論的な境界線を攻める執念のようなものを感じさせる非常に緻密な研究成果でした。9本目はテギュン・キムさんとデサン・キムさんによるオン・ジェネラリズド・チェビーシェブ・ポリノミオルズ一般化チェビシェフ多項式についてです。この論文では有理的な生成関数を使って新しい一般化チェビシェフ多項式の属を導入しています。いろいろな古典的な多項式列を一つの枠組みにまとめて代数的あるいは組み合わせ論的な性質をシンプルに研究したいという狙いがあるんですね。具体的には第一種と第二種の一般化多項式を定義しており、生成関数のパラメータを調整することで従来の第一種から第四種までのチェビシェフ多項式が全て特殊なケースとして現れることを示しています。これだけ多くの種類を一つの式でカバーできるというのはかなり効率的な整理術だと思います。また 詳細な前科式を導き出したほか、三体格行列の行列式として表現できることも証明しました。さらにモーガンボイス多項式やフィボナッチ多項式、さらには第二種スターリング数を用いてフビニ多項式との関連性まで明らかにしています。最後にはオイラーザイデル行列の検討や連続する項の章の連分数展開まで言っています。バラバラだった多項式たちが一つの理論的な構造に統合される様子は非常にすっきりとしていて心地よいですね。最後はmas.co からのクロス投稿で、シモーネ・コスタさん、ステファノ・デッラ・フィオーレさん、マッティア・フォンタナさんによるスライス&パルティシオンランククライテリア4ポリノミアルゼロアボイダンケ多項式のゼロ回避に関するスライスランクとパーティションランクの判定基準です。この論文では有限ベクトル空間において多項式がゼロにならないような集合や数列の最大サイズを調べる研究が行われています。特に変数がすべて互いに異なるという厳しい条件がある場合の工事のエルデシュギンズブルグジブ定数の改善に取り組んでいます。ここでのアプローチがとても巧妙で、スライスランクとパーティションランクという2つの強力な道具を組み合わせています。まずスライスランクを用いてエントロピーを用いた手法に定量的な隙間を作るためのいわば証明書のようなものを導入しました。これにより票数算の体における二次多項式などで個別の体に依存しない一様な解析的境界を導き出しています。さらに変数が互いに異なるという制約を処理するためにパーティションランクの枠組みを導入して問題を小さな局所的なテンソルの推定に分解しました。この手法によって四次の基本対象多項式に関する問題において世界で初めて意味のある指数関数的な境界を導き出したという点に研究者の強い執念を感じます。最終的に票数算の体において多項式をゼロにする5つの異なる要素を持たない集合のサイズがアルファベットのサイズよりも厳しく小さい底を持つ指数関数で抑えられることを証明しました。そんなこんなで数論から P シンホッジ理論、L 関数、ベイ豊かさ、そしてランダム情報関数やスライスランクまで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅することができました。知的な刺激に満ちた素晴らしい時間でしたね。それでは本日もご視聴ありがとうございました。